はい、それではタカちゃん、
はい、
今回はのゲスト会ということで、早速、はい、早速お呼びしたいと思います。ハマルさんです。
内装はハマルと申します。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
簡単にちょっとご紹介したいと思うんですけど、普段のエンジニアとして活躍されているというハマルさんなんですけど、
はい、
プログラミングを楽しくこう学べるように、まあ、YouTube な、はい、YouTube あるいは Twitter などでこう発信をされていると。
はい。
で、娘さんがお一人いらっしゃって、お年6歳。
あ、そうですね。
そうですよね。はい。
はい。はいはい、
そんなハマルさんをゲストに迎えて、
うん、
進めていきたいと思うんですけれども、ちょっとまず最初に、若干こう、ぶしつけな質問になっちゃうんですけど、
はい。
なんで、プログラミングなんでしょうっていうところ。いきなりね、ぶしつけなんですけど。ちょっとそこのあたりから教えてほしいなっていうところがありまして。
ですね、私は今もエンジニアを一応15年ほどやらせてもらってるんですけれども、
はいはい、
エンジニアって言っても、なんか3種類ぐらい、私が理解する限りだと3種類ぐらいあって、で、それがメカと IT と電気と。まあ、機械と、IT、パソコン関係と電気ということで、一応3種類ぐらい分かれているんですね。はい、で、その、中のメカっていう、メカ系エンジニアと言われている、分野に、15年ほど、はい、やらせてもらってるっていうふうな状況なんですけれども、はい、プログラミングってじゃあ関係ないんじゃないかっていうふうに思われるかもしれないんですけど。
う
ん、
ちょっとそう思いますよね、一瞬ね。
そうなんですよね。ただエンジニアっていう中で、やってるんで、うん、やっぱりその業務の、中の割合は確かに少ないんですけど、
はい、
プログラミングも実はちょっと、業務関係でちょっとずっとやってたっていうのもあって、数年ですけれどもね、うん、やってたっていうのもあったんで、すぐ使う、習得はまだできるっていうふうなちょっと状況だったんで、ですよね。はい。
まあ、環境としてそういうことがあったっていうところですよね。
はいはい、そうですね。なんで、やっぱ子供が生まれてきたんで、やっぱりその子供の将来を考えて、その発想力の豊かな子になってほしいとかっていう気持ちがあったんで、興味のあるプログラミングっていうところと、相まって、あ、いいんじゃないかというところで、子供と一緒にちょっと、学んでるっていうふうなことが今、現状としてありますね。
はい、プログラミングってなんか一口に言うと、いろんなのはあると思うんですけど、手段というか、
はい、
なんかこう、イメージなんですけど、ゲームみたいでこうあるものをこうスタートさせて、それをゴールに向かってっていうような、なんか仕組み、これを具体化させるための手段みたいなところで、じゃあどうやってこれね、こう動かすのみたいな、そういう思考というかプログラミング的な思考、まあそういったものをなんか養うみたいな、まあなんかプログラミングってすごい学習する教材というかとしても、なんかすごい学びやすいなっていうね。
はい。
っていうのはなんかありそうですよね。
あ、そうですね。さすがにもう6歳にもなったのでね。私がやってるプログラミングっていうのもすごく興味を持って、パソコンの画面を覗きに来るぐらいの感じでね、よく来るんですよね。
邪魔するんですかね。
あ、そうですね。
邪魔してるのか、興味があってね、って感じですよね。はい、
そうですね。
YouTube の動画配信されてると思うんですけど、はい、お子さんとこう一緒に、あれ作ったのはハマルさん自身なのかな。
その通りです。ですね、私が作りました。はい、そうですね。
ハマルさんが作られた、
はい、
ゲームをお子さんと一緒にこう楽しむみたいな、
そうですね。
動画があったと思うんですけど、
はい、ありがとうございます。はい、
お子さんにとってもやっぱ楽しいものなんですかね、プログラミングって。
そうですね。さすがにその6歳ってなってくると、ゲームにはすごく興味を持つんですけれども、そのゲーム制作というところになってくると、やっぱりまだ全然難しいんで、スクラッチとか、その前のスクラッチジュニアだとかって言ったとしても結構やっぱ難しいんですよね。なんでゲーム制作はもう私の方が基本はやるんですけど、その出来上がったゲームをやっぱり喜んでやってくれるっていうのはちょっとありますよね。
ですよね。
はい、ちょっとそれがね、あまり力を入れずに作ってしまったやつだと、すぐちょっとパソコンから離れちゃうんですけど。うん、
まあ、つまんないっていう。
そうそう。ただそれは、ね、うん、あ、そうです、そうです。なんですけど、やっぱりそのね、力を入れて、ちょっと時間かけて、まあ、結構ね、やっぱり考えないとわからない、やっぱり、部分もあるので、うん、まあ、そういったことを頑張って時間かけて作ると、パソコンの前の滞在時間は長いですね。
うん、
あの子供の。
ですよね。
はい。はい、
この YouTube の動画でも、フラッチのこう裏側っていうんですかね、その仕組みみたいなところを見せて、ね、はい、いただいている中で、お子さんもこう、じゃあどういう仕組みでこれ自分で作りたいみたいな、
はい、
そういうふうになってくれると、ね、今後いいですよね。
あ、そうですね。これをまあ利用してというかね、まあ、さっきおっしゃっていただいた、まあ、手段みたいな形で捉えてやってもらえると、まあ、すごいこう発想力の豊かだとか、難航だとか、そのね、思考力、思考的能力の高い子だとかになるかなっていうところ、すごい期待しますね。
ですよね。なんか、小学校でもなんか義務化とかなんか言ってますもんね、なんか。
はい。
そうだね。うん、
ね。
もうちょっと、まあ、今まだうちの子は始まってないけど、何年生かな ?5 年生、6年生かな。
あ、そんな上なのか。うん、あ、そう
ぐらいから確か。
高学年とかそういうことなんだね。
うん。もうやってるみたいだけどね。
あ、やってるんだ。あ、
やっ、あ、でも学校によるのかな、そのエリアによるのかもしれないけど、
うん、ね、
それを実際に始まるんだよね、これから義務化だよね、うん、そう、それもあるからまあ、ね、わ、僕も始めたっていうのもあるんだけど、
こう、タカちゃんなんか始めた、なんか聞くとこによると、Python とやらをなんか始めたって聞いたんですけど、
そうそうそうそう、
うん、
あ、僕がね、
うん、そう、ちょうど浜田さんもやられてると。
あ、そうですね、はい、
いうところなので、
はいはい、
まあちょっと私正直 よく分かってないんですけどちょっとどんな感じのものなのかを、教えてほしいんですけど、
じゃあ、まああれですよね、そのスクラッチと Python の違いで、うん、やっぱり習うあの年代ごとにやっぱ違うということですね。スクラッチっていうとやっぱりその幼児向けっていうふうにやっぱ児童向けかなというふうに言われていて、小学校3年生から、まあ、小学校6年生ぐらいまでを対象とした、まあ、プログラミング言語だというふうに言われてるんですよね。Python ってなってくると、まあ、小学校高学年か中学校高校とかっていう、まあ、そういうちょっと対象範囲みたいな違いっていうのは、なんかあるみたいですけど、
うん、
やっぱりコードがあるのとないのとの、やっぱりそういう直感的な、ね、はい、差かなというふうには、理解してます。
まあ、なんかスクラッチの方がこう、なんだろうな。見て組み立てるイメージですよね、なんか。
あ、そうです、そうです。
そうですね、
ロックを、はい、積み木、はい、そうですね。
そうそうそう、そのイメージですよね。
はい、なるほどね、積み木。
Python はどっちかっていうと、もう自分でコードを書かなきゃいけないっていうか。う
ん、あ、そっちはそうなんだ。
キーボード自分で打っていく。まあだから、スクラッチってすごく、だから、うちの子でもできるんじゃないかなとか、ちょっと思っちゃって。うん、
ああ、いや、でも、うん、頑張れば
やらせてみたら、もしかしたら。
うん、できそうだと思った。浜田さんの YouTube 見てて。
そうなん、そうなん。
あ、これ、まあ確かに難しいんだけど、うん、まあね、試行錯誤しながら、
そうそうそうそう、
あ、これこっち、こんな風に動いちゃったみたいな、うん、そんなことをやりつつ、やっていけば、結構完成形というか、うん、まあ、やりたいことに近づいていきそうな、
うん、
うん、そんな感じの言語かなって思いました。
そうですね、試行錯誤ってやっぱり結構重要っていう風に言われているんですよね。で、僕も、その、今回のそのゲーム、ゾンビゲームを作った中ですっごい結構苦労したんですよね、実は。
あ、そうなんですか。
あるさ。そうなんですよ。いやいやいや、僕そんなにそんな、
あ、そうか。
何十年もやってないんですけど。そうだそうだ、そうだってないんですけど。でも、とはいえ、やっぱり一生懸命やっても、うん、あれ、なんでこんな動きするのかなとか、やっぱ思っちゃうところが結構多くて。うんうん、
だからそれはやっぱ間違ってるってことですね。
うん、あ、
言語の仕組みというか、書き方というか。
はいはい。選んだブロックが間違ってるとか、
うん、
なんか一回動かせることができるんですよね。自分のこう、ある程度立てたブロックのプログラミングで、動作の確認みたいなのができるんですよね。
はいはい、
で、押してみて、あれ違う動きをしてるぞってなったら、うん、そこでおかしいぞって気づいて、
はい
はいはい、あ、じゃあここのブロックがおかしいんじゃないかと。
はいはい、
はい。ということで、あ、じゃあこれを持ってきたらいいのかなと思ってやったら、いや、これもまた違うぞ。でそのね、二つの間違った、事柄から、じゃあ次、こうやったらいけるんじゃないかってやって、
はいはいは
い、自分のこうね、思い、描くような動きができるっていう、そういう過程がすごい大事だっていうふうに言ってますね。う
ん、だそれ多分、 ね、大人でもそうなんで、子供でも当然もっとそうなんでしょうけど、うん、
いや、そうですね。
ただ、一緒に同じ目線で子供とできそうだなって今お話を聞いてて、思ってて、間違いがね、パパも、まあ、まあ、親もわかんないけど、一緒に探していくうちに、うん、あ、これなんじゃないみたいな。
あ、そうですね。
こういうことができるのってすごいいいなって。
はい、あ、おっしゃる通りだと思います。私もちょっと、ね、あのどういう方法がいいのかなっていうのをいろいろ探してたんですけれども、うん、やっぱりその子供に尋ねるっていうやり方がやっぱり良くて、あれ、はい、これって、はい、これがいいのかなとか、
はいはい、
これだよねじゃなくて、あ、これがいいのかな、どう思うとか、なんかそういう聞き方をしていくような、そういうあの会話っていうか、そういうやり取りをしていくと、なんかすごいあの子供の成長も早いというか、能力があの高まるというか、あの効率的だというふうになんか聞きましたね。
また物質的な質問になっちゃうんですけど。
はい、
なんで Python なんですかって
、はい
うところって ね、うん、どんな感じですかね、ちょっと教えてほしいなって。
あ、分かりました。Python って実はもうだいぶ前からなんか開発されてる言語だとかって言ってますけど、僕自身が学び始めたの実は 2,3 年ほど前で、やっぱり今後のその人工知能だとかビッグデータとか、そのデータのスクレーピングって言われてる、そういう処理能力とかにすごい特化した、まあ、言語だというふうに言われてるんですよね。で、今っていうとその YouTube とか Instagram とかっていうのも、あれは実はそのこの Python で作られてたりとかするわけなんですよね。はい。で聞くと、あ、これいいんじゃないかっていうふうに、ね、単純に思ったっていうのがまず一つのきっかけなんですけど、まあそれに加えて、あともう一つあって、やっぱコードがやっぱ読みやすいっていうところがやっぱりちょっとね、あって、まあそれはあまりそのプログラミングずっとやってきてない人もやっぱり入りやすいっていうふうな、そういうなんかメリットがなんかあったのを、に気づいて、やり始めたっていうところがあります。
はい、タカちゃんも同じ感じ？
あ、全く同じです。もうルートも一緒ですね。あ、インスタグラムか YouTube もこれでできてんのかとか思ってる。
流行ってるとか
そうい
うこと。
そうだな。
そうですね。今、なんか2020年のなんかランキングとかっていうのをちょっと前に見たんですけど、やっぱり上位にやっぱ君臨してますよね。なんか第2位ではいますけど。
うん、1位はですか、
はい、?1 位は C と C シャープ、C プラプラだったかな。はい、やっぱり。
昔からの。
そうですね、そこは昔からやっぱり人気というか、やっぱ高くて、今はちょうどやっぱコロナっていう状況になってしまったから、
はいはい、
分からないんですけどね、なったから、やっぱロボットとかの需要っていうのがすごい高まってきたからこそ、
うん、
やっぱ処理能力が早い、やっぱり言語がやっぱり選択されるっていうのもなんか分からるかなっていうのは思いますね。
うん、まあ、Python は入りやすいっていう部分ですよね。はい、まあ、そこから、まあ、習得したらまた、ね、はい、他の言語に手を広げていくっていうのが、
はい、おっしゃる通りだと思
います。いいのかなと思
います。はい、
うん、そう、私ツイートで見たのは、
はい、
初心者向けのマニュアル作ってます。うん、しかも無料で配布します。
はい、
こう期待っていう趣旨だったと記憶してるんですけど、
はい、その通りでございます。
はい、ちょっと教えてほしいなっていうところがあって。
ああ、そうです、はい、ありがとうございます。ですね、まあ、初心者向けのマニュアルということでおっしゃる通りです。で、
はい、
まあ、スクラッチのですね、子供向けの、まあ、プログラミングのマニュアルということで、まあ、マニュアルって言っても、まあ、あまり面白くないイメージがあると思うんで、その中でも、うん、そうですね。一つ、まあ、簡単なゲームを作るっていうことを、目標とした、まあ、マニュアル。まあ、マニュアルっていう、まあ、表現がね、ちょっと正しくないんですけど、マニュアルって言っちゃったんで、ツイートをしちゃったんで、
訂正して、してますか。
したいところですけどね。
教材って感じなんですかね。
そういう表現になっちゃうと、そうです。堅苦しいし、何百ページあるんだ、辞書みたいな、こうイメージがあると思うんですけど、一応、なんかさ、2、30ページぐらいでちょっと簡単にまとめた、PDF の資料みたいな感じなんですけど、
はいはいはい、
集中してやりゃ1日あれば終わるかなぐらいの一応ボリュームで収めていて、まあ、そんな、ものをちょっと作ってみました。なんで、プログラミングに興味あるんですけど、何やったらいいのかわかんないとか、
そうですね。
そうなんですよね。ゲームって何とか、これからそのプログラミングって、まあね、まあ授業が始まると思うんですけど、うん、まあそれに先立って、まだ始まってないところが実は多いみたいで、小学校でも。
あ、そうなんですね。
まあ、とは言っても、このマニュアルというか、その教材というか、うちのものだったら、なんていうんですか、その本屋さんで言って、売ってるのと変わらないからそっちで買った方がいいんじゃないかとかそっちの方が詳しいからいいじゃないかっていうふうに思ってしまうかもしれない
ですよね。
あって一応それプラス、そうなんです、それプラスその質問できる環境とかも加えて見れない、加えられないかなというふうにちょっと思ってるんですよね。なんか難しいところにぶつかっちゃって、まあそれがきっかけでやめちゃったっていうことか結構やっぱり聞くんですよね。大学生の子とかで結構聞いたんですけど、
ね、この目の前にもタカちゃんというね、いい、
そうだ
ね、いや 私もですけど、挫折した人がそういうのもどうかというのがあるんですけど、
散見されますけども
だからこそなのかもしれないですね。
あ、そうなんですよ、ね、やっぱり自分がそういう経験をしちゃったから、うん、そういうのちょっと防ぐという意味でもやっぱり質問できる環境っていうのは、うん、ちょっと少しで待った方がいいかなっていうところで、どうやって質問できる環境を加えようかなっていうところがまだちょっと定まってないので、
難しいというか、うん、
そうなんですよね。なのでまだちょっと出しそびれてるっていうふうなちょっと状況ではあるんですよね。
なんか、あるなんか題材があって、それをこう作り上げるために、まあこういう設定してとか、こういうやり方でやってとか、はい、そういう形の、はい、まあマニュアルというか、はいってことですね、はい。
おっしゃる通りです。一つ一つ簡単な動作とかも、一応やり方を含めて、で最終的に、やりたい制作物に向けて、一個ずつ、こう、説明していくっていうふうな流れの、まあ、マニュアルになってます。アカウントとかの取得とかも、方法も含めてるんで、ちょっと、まあ、
それは助かるな、何ですか、
30ページぐらいになっちゃう。
そこら辺だよね。
そうなんですよ。最初の、ほんと、01が大変。全く真っ白のところから、一歩踏み出すのって、はい、まあ何でもそうなんでしょうけど、はい、特に全くね、分かんない分野になると、そうね、だからそういうのがあるとすごい助かるというか、
まず、見出しやすい。ストールでつまずくとかね、あるもんね。
あ、そうそう、本当そう、本当そういう
最初の、
うん。あ、そうなんですね。はい。
時間かかったりするじゃん、インストールで。そうあれ、なかなか落とせないしな、とか。
はい、はい。
そう。
やってんのかな、みたいなね。
あ、そうそう。やめちゃってね。
これ、ウェブブラウザ上でできるんですよね。スクラッチって。はい。なので、すごい手軽にできるよっていう、はい、ところで、なんかインストールするとか、なんか、長時間待たないといけないとか、うん、お金かかるんじゃないかとかって、いろいろ疑問が、ね、不安とかあると思うんですけど、それは一切ないです。
まあ、そっからが本当は大事ですもんね。どんどんどんどん、ね、広げていくっていうね、深掘りしていくっていうところですもんね。
うん、
ね。こうご期待というところなんですかね。
うん。ね、楽しみです。
ありがとうございます。そう言っていただけると。